こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。立花隆、臨死体験上は、事故や重篤な病気などで死の瀬戸際から戻った人々が語る経験を手がかりに、臨死体験とは何かを問い直すノンフィクションである。文春文庫版の上巻では、まばゆい光、暗いトンネル、体から離れて自分を見る感覚、亡くなった人との出会いといった、各地の証言に繰り返し現れるモチーフが重要な素材となる。ただし本書は体験談を感動的に並べて死後の世界を断定する本ではない。科学的説明、宗教的解釈、超常現象としての理解がそれぞれ何を説明でき、どこで説明力を失うのかを取材と資料を通じて検討する。結論を急がず、死後の際の可能性と脳の極限状態という2つの視点を緊張関係のまま読者に提示する点に本書の主題と読みどころがある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、光トンネル再開という反復する証言を単なる定型句として処理しない臨死体験の報告には、強い光に惹かれる、暗い通路やトンネルを進む、亡くなった家族や未知の存在に会う、深い安堵感に包まれるといったにこよったイメージが現れる。本書がまず重視するのは、この反復そのものが提起する問題である。体験者の文化、信仰、年齢、病状が異なるにもかかわらず、なぜ一定の方が語られるのか。
そこに
死後の世界に接した記憶が共通しているという解釈も、極限状態の脳に共通する知覚記憶の作用があるという解釈も成り立つ。したがって、モチーフの一致は直ちに死後世界の実在証明にはならないが、個々の作り話として簡単に退けることを難しくする。本書は印象的な証言を消費せず、共通性と個別さの双方を見ることで、問いの立て方自体を慎重にする。読者は似た話が多いことの意味を、証拠の強さと解釈の飛躍とを区別しながら考えることになる。次に、魂が外界を経験したという説と脳内現象という説を同じ土俵で吟味する。臨死体験をめぐる中心的な対立は、意識あるいは魂が寛大を離れ別の現実を経験したと見る立場と、低酸素状態、薬剤神経活動の変調などに伴う幻覚変性意識状態と見る立場の間にある。本書の価値は、どちらかを最初から迷信または唯物論として切り捨てず、それぞれの説明対象を問う点にある。脳内現象説は、なぜ視覚的イメージや陶酔感が生じうるかを考える有力な枠組みになる。しかし、体験者が語る鮮明さ、人生観の変化、対外離脱感覚の扱いにはなお検討すべき部分が残る。他方、現実体験説は、体験の切実さを尊重する一方、他者が検証できる形で何を確かめられるのかという課題を追う。ここで重要なのは、説明が存在することと、現象が完全に説明済みであることは同義ではないという点である。本書はこの差を可視化し、読者に証言の真実性と形而上的結論を混同しない読み方を促す。さらに、科学、宗教、オカルトと境界を横断しつつ、安易な確信を避ける取材の方法、臨死体験は、医学や心理学の対象であると同時に、宗教的な死生観や超常現象への関心とも結びつきやすい。そのため、この領域では、体験を信じるか否かという立場表明が先行しがちである。立花は世界各地の体験者や専門家への取材を軸に据え、複数の言説を並べることでその単純化に抵抗する。証言者にとって経験が現実であったことと、その経験が客観的にあの世の証拠であることは別の問題である。また医学的な仮説が提示されても、それだけで体験の主観的な重みや全ての報告内容が無効になるわけではない。本書はこの2つの区別を保ちながら議論を進める。オカルト的な題材に見えるため抵抗を覚える読者もあり得るが、あしろ題材への先入観がいかに判断を左右するかを考える素材になる。肯定否定の陣営に急いで入るのでなく、資料の性質、証言の限界、仮説の射程を比較する姿勢が本書のジャーナリスティックな特色である。そして臨死体験後の変化は、現象の真偽とは別に検討すべき重要な事実である。本書で無視できないのは、体験の原因をめぐる論争だけではなく、体験後に当事者の死生観や生き方が変わるという側面である。死への恐怖が薄れる、日常や他者との関係を以前と異なる重みで受け止める、知的精神的関心が強まるといった変化は、臨死体験を語る人々にしばしば見られる。こうした変化は、死後世界が実在することの決定的証明ではない。強烈な病気や事故、生観そのものが人生観を変えることも十分にあり得るからである。しかし、原因が脳内現象であったとしても、本人にとっての経験が長期的な意味を持ち得ることは否定されない。ここには経験の存在論的な真偽と、経験が人生に及ぼす心理的倫理的な効果を分けて考える必要がある。本書は臨死体験をキーな映像体験としてだけでなく、死を具体的に意識した人が生の優先順位を組み替える契機としても捉えさせる。 読者自身の死への不安を抽象的な恐怖ではなく何を恐れているのかという問いに分解する契機にもなる。最後に答えの出なさを認め、死後への執着を生きている時間への問いへ戻す。臨死体験が到達する重要な地点は、膨大な証言や仮説を集めても死後の世界の有無を決着させる決定打は得にくいという認識である。これは調査の失敗ではなく、対象の性質に即した知的な結論である。臨死体験は完全な死ではなく、危機から回復した人が報告する経験である以上、死んだ後をそのまま観察した記録とみなすことには慎重さがいる。一方で、体験を単なる無意味な錯覚と断じれば、証言の一貫性や当事者に生じた変化を十分に受け止められない場合がある。本書はこの未決着を抱えたまま、最終的には生きている間に何を考え、どう生きるかへ視線を戻す。死後の答えを先取りできない以上、世界観の違いを自覚しつつ、有限なものをどう扱うかが残る。死を論じる本でありながら、死の知識を増やすためだけでなく、現在の名目を空飛しないための思考へ読者を導くところにその射程がある。結論として、本書は臨死体験を信じたい人だけのための本ではない。死後の世界、意識と脳の関係、極限状態での人間の知覚、死への恐怖といった問題を安易な答えなしに考えたい読者に向く。体験談の神秘性に惹かれる読者には、証言をより広い論点の中に置く視野を与える。他方、超常的な説明に懐疑的な読者にとっても、脳内現象説だけで何が説明でき、何が名を問いとして残るのかを検討する材料となる。類書には死後世界の実在を強く確信させる証言集や、医学的説明だけで現象を閉じる解説書も多い。その中で本書が際立つのは、取材による具体性を備えながら、科学宗教超常のいずれか一つへ早々に回収しない点である。結論の保留は曖昧さではなく、証拠の限界に見合った態度として機能している。読後に得られるのは死後についての格闘ではなく、格闘できない問題をどう扱うべきかという知的な訓練であり、死を見据えながら現在の狭間を考え直すための視点である。ご支援いただける場合は、立花隆ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。